この箇所はマルコの福音書の一章から岩田姉妹に読んでいただきました種まきの例えの箇所であります。聖書は神の言葉です。何でもない言葉であっても聖霊様が働いて深い深い奥義がこの箇所に示されていると思うんですね。この箇所は優しい箇所です。教育を受けた人で字が読める人であれば誰でもあ、そうやな、ほんまにその通りやなというふうに納得することができると思います。私もまた初めて聖書を読んだ時に、あ、優しい言葉書いてあるな、分かりやすいな、そう思って、キリスト教は難しい難しいと言うけれども、なんやこんな平易なことが書いてあるじゃないか、ね、キリスト教が難しいっていうのはいかがなものかなと、そんなふうに、実際感じたものであります。今日のは例えです。例えっていうのはね、難しい理屈とか難しい理論とか哲学的な用語だとか、あるいは難解な思想であるとか、そういうことを語るときに、まあこれちょっと難しいかな、ちょっと理解できないかな、だったらこんな風に例えたらどうかなとか、こんな風に砕くとわからないかなというふうにですね、するのが普通は例えであります。皆さんが学校で難しい授業を受けられてちんぷんかんぷんやなと、そんなふうな記憶があるんじゃないでしょうか。私も高校生の時でしたかね、早稲田大学を出た英語の先生が赴任してきました。でその先生はプラグマティズムという言葉をね、まだ高校生でプラグマティズムということの意味がわからない時でしたけど、まあ、それに似たような英語の言葉というか哲学用語をね連発する、英語の授業なのにその先生はそういうことを連発するんですよね。で、面食らった記憶が今でも鮮明に残っておりますけれども、まずプラグマティズムはこういう意味だよっていう説明なしに先生はとくとくと、どうだ俺はこんなに知ってるぞと言わんばかりのことでありましたので、結局その時は通り過ごしましたが、今になって思えばあの先生もうちょっと英語もそうだけども、あの言葉の意味もちゃんと説明してくれたらよかったのと、意外とですね、今頃になってこんな年になって思い出すことがございます。よくわからないかな、だったらこれでわからないかねという、そういう場合ですね。これが例え話だと思うんですね。でイエス様はわかりやすい話をしておられます。でもイエス様が語りたいのは、神様の国というのはこんなもんなんだよ、神様の国というのはこうなんだよということを説明する場合にこの例え話を使われたんですね。なぜならば神様の国というのは霊的な世界です。これ霊的なね、目に見えない世界です。その目に見えない、ね、その霊的な世界のことを我々下々の我々に語るときに、それはこうなんだよというふうにしてこの農夫の例えを語られたわけであります。ホストおじい様の言葉に、本当に大切なことは目に見えないんだよという有名な言葉があります。本当に大事なことは目に見えないんだよ。キリスト教の奥義は目に見えないんですよね。霊的なものなんですよね。だから我々は一生懸命に伝道をしておりますけれども、こんなことがなんでわからへんじゃん。個人の主のね、 そんなことが何これほど分かりやすいことが何で分からないんだろうかなと思うんですね。でもそれは霊的なこと、神様の国の奥は霊的だからですね。だから普通分かりにくいというふうに言う人が多いのではないかと思うんですね。皆さんが個人伝道していて自分は分かるのに、これなんで分からないの、霊的だからです、霊の眼が開かれないと100万語を費やして語っても分かってもらえない。そういう意味でイエス様がこのマルコの福音書で例え話の種まきの例えを語られたというのはね、誠にうなずけるところではないかと思うんですね。でこの例え話、イエス様が用いられた例え話は、よく聞きなさい、種をまく人が種まきに出かけたという農夫の話であります。優しい、分かりやすいな、あんなん誰の、今日の修法にも書いてきましたけど、分かりやすい話です。誰でも理解できます。いや、幼稚園の園児ですら理解できないことはありません。誰でも分かる話です。でもキリスト教のことは難しいと言うんですね。で、ここには、パレスチナの農夫の例えが使ってあります。パレスチナの農夫の例えが使ってありますけれども、日本人の我々にはね、この本当にこんな農業あるだろうか、こんな、種まきが出てバラバラバラと種まきに出かけたと、で道端、それから土の 薄い土地、そして岩です。こんな、なんでこんな分かりやすい話を語られたんだろうかな。日本人だったらね、日本人だったら、およそちょっと理解に苦しむような箇所であります。ちょっと私事になりますけど、私は農家の末っ子で生まれました。少年時代は田舎の小さな村の小学校で6年間と中学3年、合計、小中一貫校今頃なんかそういうのができてそうですけど、小中一貫校で、中学校までは村の小学、学校で、で、今のね時代は、農業も機械化農業で、全部機械化でもって最後の刈り取りまで全部も機械化ですね。でありますから、結構年配のおじいちゃんでも、私の姉の釣り合いはもう随分年寄るまで、役所、まあ徳農家でやられました。あれ見てて、はあ、いくつでもやれるんやなと思ってびっくりしたんですけど、昔私が少年時代は、農業というのはね、全部人海戦術です。人海、私の父がやっておりました農業はもう完全にもう全て一から最後の取り入れまで全部もう人間のもう努力というか、それで、やってました。よう働くな、よう学校の遅くまで、朝早くの遅くまでよう働くなと思って、本当にその働きぶりに関しては、まことにその父の姿は尊敬に値するものでした。でもその農業自体はすごくね、その人海戦術の、今であんなバカバカしいことを誰がするかと言われるような農業でした。まあ、この中には昭和世代の方だったらよくわかると思うんですけど、こんな歌がありました。これ文部省唱歌で中山新平さん作曲です。 この中でおそらく分かる人はほんのごく昭和世代の人ではないかと思います。そろたでそろたさなえがそろた上よ上ましょみんなのために米は宝だ宝の草を植えりゃ黄金の花が咲く。失礼しました。あなたお粗末なので、これがね昔私の少年時代の農業だったんですよね。で、小学生の時は今の人は信じられないでしょうけど、学校が始まるとそれより1時間前に農繁期をね、家の手伝いをするわけです。そして米がね、わらわらがおいしいコシヒカリだササニシキを食べる、その最初はね縄代っていうのがあるんですよ。縄代って縄代には米バーッと巻いて生えてくるんですね。最初の段階ね、田植えする前にその縄代っていうのができて、5センチまあ5センチぐらいかな、10センチぐらいの大きさまで成長してから今度田植えね、5月6月に田植えをするわけです。それまでは最初は苗床です。その時ね、学校に行く前1時間前に我々ね、子供たちは1時間前に、まずその苗学校に行くんじゃなくて、その苗床のその生えてきたね5センチくらいガーが発生するんです。最初ね、そのガーは大きくなって、収穫に邪魔をしますので、ガーの卵を産みつけたところはね、あるんですよね。2人で間をねこう竹棒でこうしていくと、そのガーが卵を産みつけた、葉っぱがあるんですね。それを見つけたらプンとちぎって、で入れ物に入れて、それで我々子供たちは僕10匹取ったとか、僕20匹取ったとか、もう学校の勉強をする前にもうコンテストやったね。それでもう勉強よりもそっちの方が面白いっていうわけで、それでそのガー取りの仕事があった。今の生徒はもうね勉強ばっかりでしょ。我々は違うんですよ。そういうのが余計にあった親の手伝いですよね。で全校生徒がそれをやるわけですから、それで、誰が一番たくさん取ったかってコンテストをやっていやだから勉強でいい点取ったかなんか関係ない。それよりもガーを何匹取ったかというのそっちの方が面白かった。いまだに、お前何匹や僕何匹やというわけで競争をしたものであります。でありますからね、日本の農業というのは最初の苗床から始めて、それで田植えした後は、6月7月ぐらいでしょうかね、草が生えてくるんですよね、稲と稲。そしたらそれをこう手押し車っていうので草を取るわけですね。まあ、そんなの手伝いもちょっとしたことありますけど、まあそうして稲が実って、そしてそれを刈って、刈った後はこう稲木っていうのでこう干して乾かして、そして最後ですね、この玄米に玄米になる前のこの穂のついた、そういう、まあ、玄米の前の状態ですね。そういうなってもう実に工程がね。もういくつもの工程を通して我々はそのササニシキとかコシヒカリ、今は機械化農業ですからそういうことしませんけど、そういうふうにして昔の日本農業はそれだったんですよね。あの米粒一粒を取るのにものすごい工程があるわけです。ですからそういうことの知ってる日本人がここを読んだら、なんだこれは、最初から出て行って種をまく人が種まきに出かけて行って道端に落ちた、 それから薄い土の岩地、あるいはこう、茨城、こんなありえないですよね。それ麦を収穫するにしても小麦をね植えて、あのそれも途中で2月頃で食える麦踏みっていうのがあって、一旦大きくなったのを頭ガッと踏んでいくわけですよ。ん、小さい子供の時になんで踏むの、そんなことしてもあかんやないのと親に聞いたもんだけど、いや小麦はこうやって頭から踏まないとダメなんだよと言って、教えてもらいましたけど、まあ、そんなふうにして米であろうが麦であろうが日本の農業では考えられない収穫方法です。でもこのですね収穫方法はパレスチナでは当たり前だったんですよね。日本と違うわけですよ。このアジアの我々の収穫方法とは違うわけです。パレスチナでは、この聖書の国ではみんな袋に入れて、そして穴開けといてガーッと適当に曖昧に そこらにバーッと種を、ここはとかここはどうだとかそんなこと考えないでダーッと巻いていったのがパレスチナの農業だったと言われております。いろいろ本を調べてみましたら、こんなに違うんかというわけで、国の違うというか、この習慣の違うと言いましょうか、そういうことでこの例え話はできているわけです。あ、そうなんか、そういうことだったんか、それだったらまた違う読み方もできるなということが言えると思うんですね。でドイツの有名な文豪ゲーテがこんな風な詩を作ってます。あなたの歩き方に、あなたの歩き方に気をつけなさい。あの種まきの男みたいにふらふらしなさんな。そうしたら報いは大きいよ。あの男と来たら偶然のいたずらに身を任せ、こちらので道の上に種をまいてしまったかと思えば、あちらでは茨の中に種をまいてしまった。そんなことをしてはいけないのだ。成熟した男らしいしっかりとした手で耕された土地の上にだけ祝福をまきなさい。あの文豪ゲーテがね、こんなふうな詩を作っているわけですね。フラフラしなさんな、ね、成熟した男らしいしっかりとした手で耕された土地の上だけ祝福をまけ、こう言ってるんですね。皆さんはいかがでしょうか。なんであんな無駄なことをするのか。道端に落ちたとか薄い土に落ちたとか岩地に落ちたとか茨地に落ちたとか、見たらわかるじゃないか、誰だってわかるじゃないか、そんなバカなことを誰がするんかと、我々日本人は、私はそう思うんですよね。こんなバカなことをする農夫もいないよ。で、しかしユダヤでは、パレスチナではそれが当たり前の麦の収穫方法だったわけですから、これは受け入れて読まざるを得ませんね。そして、別の手が良い稚にをした、すると芽生え、育って実を結び30倍60倍100倍になったと書いてあります。聖書のある箇所には、一粒の麦地によって死なずば、ただ一粒にてあらんと、もし死なば多くの実を結ぶべき、一粒の実が地によって死なずば、ただ一粒にてあらん、もし死ねば豊かな実を結ぶべきと、イエス様の有名なご自身を十字架で亡くなることを例えた麦の収穫の御言葉があります。でありますから、今日ですね、私たちは単に、この言葉をなんだこれはと思わないで、じっくり、見ていただきたいと 思うんですね。で、この時代ユダヤ人はね、ギリシャ語とかヘブル語、まあギリシャ語っていうのは教育のあるレベルの高い人でないと喋れませんでした。それからヘブル語っていうのはもちろんユダヤ人の言葉ですから、分かったでしょうけれども、主に学問とか学者とか立法学者とかそういうような人々はよく使いました。一般の下々の我々が知ってる言葉、話してる言葉、アラム語ってね、アラム語っていう言葉でした。もちろんギリシャ語もフル語もアラム語も三カ国語を三能に操る人もいたでありましょうが、多くの場合はアラム語だったら通じたんですよね。で、アラム語ではね、アラム語では例え話の例えは謎、謎という意味でした。ああそうかと思って、これは調べ物をして私もアラム語の意味を謎という意味だということを知りました。で、この4章の11節にはこんなことがあります。そこでイエスは言われた。あなた方は神の国の奥義が示されている。あなた方には神の国の奥義が知らされているとこう書いてある。この奥義っていうのはミステリオンっていうギリシャ語が使われてますけれども、そのミステリオンっていう言葉は英語のミステリー、ミステリーだったらもう我々誰でも知ってますよね。小説のミステリー、推理小説でサスペンス物語で、ずっとストーリーが進んでいて、一体誰が真犯人、どいつがこの人殺しをやったんだということがなかなかわからないで、最後の最後にどんでん返しがあって、なんやそうかということで、分かる場合が推理小説の推理というミステリーはそういう意味だと思うんですね。有名なコロンブ刑事のもう最近やりませんから、ずっと昔子供とはよくコロンボ、刑事コロンボ見たことありますけど、刑事コロンボの場合はもう犯人最初にボン出すわけですね。最初のエピロングというか最初にボンと犯人はこいつだよ、示すわけです。で、だけど今度コロンボ、ヨレヨレコートのコロンボがね、その犯人を推理をね、もう巧みな方法で結局最後はフィナーレでね、最後ではあっやったっていうことでホッとするわけですけど、まあコロンボ刑事のストーリーはすごく面白かったので未だに印象深い。最近はあんまり、テレビではやりませんけど、もっとも今はもう推理といってもね、洋画邦画その世界中のとかでも非常に流行ってまして、推理など興味がありますね。面白いですね。もう最後のもうどんでん返しに至るまでも手に汗握って、釘付けになると、そういう場合があると思うんですね。で、実はこのイエス様はこの例え話を奥義である、謎、例えば謎なんだよというふうに、問いかけておられるわけなんですね。私たちは あの人冷たいな、冷たい人やな、もうなんかもうクールで嫌なやつやなという場合ですね、その人の体温を測って36度、私なんかもう36度5分以下の単位の年がやってきたら体温が下がってくるんですね。若い時は36度5分でしたけど、今まで私たち夫婦はもう36度ぐらいです。もう低いんですよね。だからあの人冷たい人やな、プラ先生冷たい人やな、で私の体温が上がって、そして、いろいろね調べて、で結局心が冷たい人や、愛のない人だ、ね、そういうふうにして、言われる かもしれませんけど、とにかくこの例え話は謎なんですよね。ミステリーなんですよね。で、この例え話がただ体を測って分かるようなものではなくて、あれはコンピューターで、辞書でね、英訳する場合とか、翻訳トランスレーションするあれもありますよね。私の持ってるのはものすごいもう幼稚なのであんまり役立ちませんけど、とにかくトランスレーションで、機械的なことはある程度、あ、この文章どう訳すんやろうなって、まあこんな下手な役になったなとかいうのがありますけど、そういうこの電子辞書で訳せるような文章、あれはそういう問題じゃないんですよね。その人は冷たい人だ、私は冷たい人間だ、体温を測って分かるようなもんじゃないんですね。ハートの問題、目に見えない世界なんですよね。目に見えない世界でありますから、この例え話というものは、一つは、神様の国の奥義というのは、弟子たちにはここにこう書いてありますね、11節、あなた方には神の国の奥義が示されているが、あなた方弟子たち、お前たちは神の国の奥義が知らされているが、他の人には例えで言われる。神様はね、弟子には分かってるんだけども、他の人は分からないんだよ、ね、分からないんだよ、こういうふうにおっしゃってるわけですね。皆さんが一生懸命伝道して、こんな優しい、エス様は私の罪のために十字架にかかってくださって、私の罪のために死んでくださって、そのイエス様の十字架を信じるのは誰でも救われる、こんなことがなんで分からないんやろ。分からない人には分からないんですよね。どんなに手を変え品を変えいろいろしてもですね、分からないのには分からないんですよ。皆さんも多分日夜家族やあるいは友人やいろんな人に伝道するときにね、悪戦苦闘しながら、どうしてこんなが分からないんかなという、そういうジレンマをね感じておられるんじゃないかと思うんですね。本当に私も長い間クリスチャンとしてクリスチャン生活を送らせてもらいましたけど、どれほど多くの人に、どれほどの人々にこのギャップですね、この理解できないギャップをね感じたか知りませんね。で、手を変えしろ、こういうふうに例えたら、こうしたら、こうやって、ああして、ああ、もういろいろですね、やりますけど、どんなにしても、抵抗でも動かない。そういうことがよくあるわけです。でありますから、イエス様も、そのことをよく知っておられて、そして、この分かりやすい例え話をね語ってくださったのではないかと思うんですね。謎です。でも奥義です、ミステリーです。これは霊的な目に見えない世界のことですから、分かる人には分かるんですよ。私も本当に信仰に入った頃ね、友人、もう本当に仲の良かった友人にどうしても伝道しました。僕がこんなに分かるのに、僕みたいなものが分かるのに、その友人にはね分からないんですよね。お前なんでやらとこういうわけで、よく友人と親友でしたので議論したものですけれども、まあ今でも年賀状の交換をして、なんとか死ぬまでに 分かってもらいたいと願っているわけであります。で、イエス様はこうおっしゃいました。4章の9節、そしてイエスは言われた、聞く耳のある者は聞きなさい。いいですか。聞く耳のある者は聞きなさい。聞く耳があったら聞きなさい。そしたら分かる。聞く耳のある者は聞きなさい。私はこのイエス様のお言葉が一つの突破口になるといいのではないかと思うんですね。聞く耳のある者は聞きなさい。私たちの周りの多くの人は、キリスト教を求めてやってまいります。でも多くの場合に興味本位、あるいはゴリアンがあったらちょっと興味があるんだけど、ゴリアンさえあったらな、ゴリアンさえ、このわしの生活のこの不思議な今の生活を認めてくれたら信じてもええぞ、こんな人多いと思うんですよ。これを悔い改めないかんとか、そんなことはできない、できない、この罪深いままで。ちょっと秀吉が高山右近にね、もしお前がね、この妾をたくさん持っていることを認めてくれたら信じてもよいぞ、豊臣秀吉は高山右近にそういうふうに言ったそうです。これちょっとオーバーな表現かもしれないけど、多くの人はもう悔い改めなくてもいい、不自然なままでいい、罪深いままでいい、何にも改める必要がない、もうそのままで、そのままで、許してくれるんだったら信じてもええの。実は信じたら救われる、信じたら変えられる、信じたら清められる なんですけど、多くの人はいやそうじゃなくて、このままで何にも変える必要なくて、そのまま変えるとこんなこと言うね、硬いこと言うな、ね、難しいこと言うな、そのままでやったら信じてやろう、こういう人は多いと思うんですよ。ここに神の国と天国と裁きの世界を分ける鍵があると思うんですね。イエス様が言いたかったのは、聞く耳のある者は聞け、聞く耳のある者は聞け。皆さんはここで本当に教会にいらっしゃいました。そして来ただけではない、イエス様を信じました。やっぱり聞く耳のあった方だと思うんですよ。これだけ大勢の人がいる中で選ばれて教会に集まってきたのは聞く耳あるからです。見えない世界のことが分かる。なんで信じることができたんだろう。もちろん私も教会に行き始めた時は興味本位でした。何やってるんやろな、あるいはご利益もなかったわけではない、ね、ご利益の心がなかったわけではないけど、でもね、やっぱり真実に求めてましたね。一体この聖書は何を言うんか、何を教えてるんか、それだったら知りたいと思ってました。もちろん興味本位、ご利益心がなかったとは言いません。ありました。でも、いや、その信じてね、変えられましたね。変えられました。この4章のこういうことがあります。聞く耳の次は、12節、それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためと書いてあります。聞く耳のある者は聞きなさいという言葉と、この言葉です。これはイザヤ書の6章の8節、はい、ちょっと旧約聖書のイザヤ書の6章8節、イザヤ書の6章8節、イザヤ書6章8節、 第2版では1000トンで41ページです。ちょうど新旧の真ん中具合がイダヤ書になるでしょうか。イダヤ書の6章、6章の8節、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った、ここに私がおります、私を使わせてください、ここに私がおります、私を使わせてください。私たちは聖書を読んでイザヤのこの言葉を読んでね、あ、自分はイエス様を信じて、このイエス様の福音を伝えよう、ここに私がおります、私を使わせてくださいと叫んでクリスチャン生活を送っております。その次9節、すると仰せられた、行ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心を声に鈍らせ、その耳を遠くし、その身を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。このイザヤの6章のこの9節10節が実はマルコの福音書の4章の、彼らは確かに見るには見えるが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。このように、書いてあります。イザヤのこの言葉と何で違うのと皆さんもお思いになるかもしれませんけど、これはやっぱりこのイザヤの言葉を引っ張ってきた、ね、その引っ張ってきたそのルーツになるその写本のがこうなってるんですね。でこれは七十人セプチュアジンと言われる七十人訳と言われるテキストからどうもここに引っ張ってきているので、ヘブル語の6章のヘブル語原点と違うのは、ヘブル語をギリシャ語に訳したのが七十人訳と言われる七十人の人が訳したんですね。でその訳した言葉を使っているために、もう一言一句ね、ぴったり言ってない、訳してるんです。ヘブル語のイザヤ書をギリシャ語に訳したギリシャ語訳がここで引用されているので、同じ言葉 ではないけど、でも意味は一緒です。意味は違ってないです。間違ってないです。で、でありますから、私もこうですね、この例え話をつらつら学んで、こんな簡単な、こんな優しい、こんな平易な例え話がなんでわからないのかな。それは国が違うという風俗習慣の違いもありましょう。しかしこのイエス様がこれを語られた時に、イエス様にそばに集まってきた多くの群衆を見て、あ、この弟子たちを見て、そして お前たちには奥義を語るけど、多くのものは例えて語ったもので、あとは耳のある人、求めをさらば与えられん、耳のある人だけが分かるんだよ、求めなかったらご利益の、そういうご利益信仰とかね、面白半分、遊び半分では分からないんだよということをここで強調しておられるように思うんですね。皆さんが日夜いろんな多くの方にお明かしをなさるときに、いろいろジレンマを感じたり、難しいなと思われたりしておられると思うんですけどね、特に日本人はクリスチャン少ないですから、伝道方法が間違ってるんだろうか、説教が間違ってるんだろうか、ね、キリスト教のその教えそのものがもう大体、合わないんじゃないか、外国の宗教だから合わないんじゃないか、 まあ、いろいろなですね不信仰が我々の心をよぎってまいります。でもイエス様はこのマルコの福音書として、これは謎だよ、これはミステリーだよ、分かる人には分かるんだよ、いい加減に面白半分に遊び半分に近づいたところで分からないんだよ、どんなに賢い人であっても分からないんだよ、こうおっしゃってると思うんですね。まあ、でありますから、聞く耳のあるものは聞きなさいというイエス様の言葉に励まされて証を続けていきたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、感謝します。この礼拝を感謝します。分かりやすい幼稚園の言葉でも理解できるような言葉ですけども、あなたが霊の世界は目に見えない世界である、その目に見えない世界は本当の大事なことが言われている神秘の世界、イエス様だけがご存知の世界、どうぞこのような神秘の世界を聖書のお言葉を通してしっかり握れますように帰りてください。イエス様の未来によってお祈りします。アメン。